本当にいい賛美です。それでは聖書をお読みいたします。新約聖書324ページ、ロマ書の16章の17節から20節までお読みいたします。23節となってますけれども、20節までお読みいたします。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに欺いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しています。あなた方の従順は皆耳に届いています。ですから私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのはあなた方が善に悟く、悪に疎くあることです。平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。以上の箇所から分裂とつまずきに警戒しなさいと題しまして、岡本牧師から御言葉をいただきます。
お祈りをいたします。私たちの愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。あなたの良き力に守られていることを信じて感謝をいたします。過ぎた日々の悩みが重かったり、主から差し出される杯が苦かったり、いろんなところを私たちは通ります。私たちの思いを超えて、願いを超えて導いてくださるあなたのご計画の中に、この時が、このことがなぜだろうと思うこともありますけれども、大きなあなたの御手にただただお委ねをします。そして変わらない良き力に守られていることを覚えていきたいと願います。一週間それぞれの歩みを祝福し、導いてくださったことを覚えて感謝をしています。喜びがあり、悲しみがあり、慰めがあり、励ましがあり、支えがあったことを覚えています。いろいろな思いでようやくたどり着いたその心にも、何かを期待して今日こそはというその心にも、空っぽになっている心にも、満タンで何も入ってこないような心にも、あなたが触れてくださり、あなたの御言葉が、賛美が与えられることを覚えます。私たちもこの心の中心にあなたを覚えることができますように、心の王座をあなたに明け渡し、あなたの御言葉を聞くことができるように助けてください。語る者があなたの御心に付け足しをしたり削ることがないように助けてください。ご聖霊が豊かに働いてくださり、私たちそれぞれを捉えてくださることを信じて感謝をいたします。御手に委ねます。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ローマの教会への手紙、ローマ人への手紙のいよいよ16章最後になりました。まだ終わらないのかという感じですが、もう一回16章を分かち合いますけれども、最後のこの16章のところで パウロは前半に30名の方々の名前、約30人の人の名前を挙げて感謝を表していました。ケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなたに推薦しますとか、キリストにある同労者プリスカとアキラによろしく、あなたのために非常に労苦したマリアによろしくと、一人一人名前を挙げ感謝をしていました。この前半を読んでいって気づかされたのは、当時、まあ、今も続いているかもしれませんが、当時からのこだわりである立場とか性別とか出身、肩書きはなく、主にある、主に使えるというところで、それらの人一人一人の名前があったことを覚えました。そしてパウロは後半になって、16章の後半でどのようなことを手紙の終わりに書くのか。手紙の終わりはやはり励ましだろう、手紙の終わりにはやはり感謝だろう、いや祈りだろう、一つ一つありますけれども、先ほど読んでいただいた箇所を見ると、手紙の終わりには警告があり、警戒があり、気をつけなさいということが書かれていました。17節をもう一度読みします。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。手紙の終わりに、あなた方の学んだ教えに背いてくるものがある、その教えに背いてつまずきと分裂をする、もたらす者たちを警戒しなさい、彼らから遠ざかりなさいとパウロは警告をするのです。教会なのに分裂があるのか、イエス様を信じている交わりの中につまずきがあるのか、いや教会だからこその誘惑があり、教会だからこその痛みもあるのでしょう。当時ローマの教会の中にはそのようなことはなかったのですが、新約聖書を読んでいっても、また現代の私たちの中にも分裂とつまずきはあったことを覚えます。マタイの福音書の7章15節、開かなくても結構ですが、マタイの7章15節には、偽預言者たちに用心しなさい、彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。偽の預言者がいるんだ、羊の衣を着て来るけれども内側は貪欲な狼である、そのような警告を与えています。そしてガラテヤ人への手紙、ガラテヤの1章の6節から8節には、そうですね、私は驚いています、あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方から、このように急に離れて他の福音に移っていくことに。他の福音といっても、もう一つ別に福音があるわけではありません。あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。しかし私たちであれ、天の御使いであり、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきですと。新約の時代であっても、現代の私たちの中にも偽預言者という人がいる、言葉や行いは熱心である、親切であるけれども、内側には何があるのか、外側からは分からない、その言葉でも行いでも温かな心に触れてと分からないけれども、見抜くことはできるのだと、ここから読むことができます。 パウロはこの18節でも、そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのですと。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴の人たちの心を騙しているのです。外側からは親切な言葉、行いからはとても熱心なもの、それが見られるけれども、その内側に何があるのか、自分の欲望であるのか、キリストであるのか。パウロはここで厳しい言い方をしています。しかし教会がそのことによって分裂してしまう、つまずいてしまうことの前に、多少の厳しい言い方をしなければならないほど分裂やつまずきは苦しむことなのです。そして福音を曲げてはならない。そしてパウロは続けて19節で言います。あなた方の従順は皆の耳に届いています。ですから私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのは、あなた方が善には悟く、悪には疎くあることです。ローマの教会のその従順さ、それを喜びつつ、なお願うのは、善には悟く、悪には疎くあることです。善には悟くある、悪には疎くある、どういう意味でしょうか。善には悟く、良いこと、主を喜ばせるという良いことに対しては悟くあれ、敏感であれ。悪には疎く、悪魔を喜ばせるようなこと、悪に流されていくことには鈍感であれ、善には悟く、悪には疎く、そのような意味として捉えていいでしょう。主を喜ばせることには敏感でありなさい、悪魔を喜ばせることには鈍感でありなさいと。そして新改訳聖書を持っている方、その下の注釈にはマタイの福音書の10章16節が記されています。このところと対比して読むには、蛇のように賢く、鳩のように素直であれと。蛇のように賢くというのは、蛇の良い面として、蛇が物事の真相を見抜くというところで、蛇のように賢くありなさい、そして鳩のように素直でありなさいというのは、鳩が従順で信頼するという良い面を持っている。蛇のように賢くあって、鳩のように素直であって、その与えられた知恵を善のために敏感に用い、悪のためには、いや、悪に対しては鈍感であれと。耳にするもの、目にするもの、その言葉や行いが福音が中心であるのか、そうでないのか、自己実現のため、自分が認められて自分が用いられる、自分がもてはやされるためであるのか、神様の栄光、神様が崇められるためか、そこで私たちは見極めていくんだと。そこで語られる言葉、行いのその中心にイエス様がおられるのか、イエス様がおられないのか。パウロがなぜここまで警戒しなさい、遠ざかりなさいと強く言うのは、人間の心の中に、いや、私たちの心の中に多少は外れていてもまあいいということが起き、それがいずれ大きな歪みになる ということがあるからです。イエス様はパン種の例えを福音書の中で語りました。パリサイ人のパン種に注意しなさい。小さなパン種であっても小麦の中に混ぜ込んだ時に水が入り、砂糖やいろんなものが入ると、あの小さなパン種があの小麦をあんなに膨らます。多少のことが大きくずれていってしまうということがあるようです。ガラテヤ人の手紙の5章9節にはこうあります。あなた方が別の考えを持つことは決してないと私は主にあって確信しています。しかしあなた方を動揺させる者は誰であろうと裁きを受けますと厳しいことを言うように、あ、その前の説ですね。わずかなパン種がこねた粉全体を膨らませるのですと。わずかなものが膨らませてしまう、だから注意しなさいと。多少これぐらいならいいと思っていることが大きな歪みになってしまうから注意をしなさいと。もちろん多少 OK なこともあります。何がダメで何がダメではないのか、それを見極めるのはもちろんイエス様が中心かそうではないかのところです。すべてのことに対して多少 OK のことまでも自分の感覚的に調整せずに、緩やかさを持たず、警戒して裁き合ってはいけません。しかし福音に対して、福音の教えから外れているもの、イエス様のお名前を貶めるものに対しては、パウロは厳しい言葉で語らなければならないほど、私たちは注意をしなければ、大切にしなければならないのです。私たちは自分は大丈夫だと思うその中に、サタンの巧妙な誘惑が入りやすいことを覚えておきたい。学んだ教えに対して、語られてきた福音に対して、イエス様の教えに対して、これぐらいはいいだろう、これぐらいは仕方ないだろう、そのようなものが分裂とつまずきをもたらす。だからこそ警戒しなさい、遠ざかりなさい、そのような強い言葉が語られているのです。20節ではこう言います。平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。平和の神様は神と人との間に、人と人との間に平和を与える方です。そのために神様は福音から外れたことに対して、人の欲望中心の生き方に対して、それをそのままにはされない。平和の神は神との平和を砕くもの、神との平和を壊すことに対して、その悪に対して砕かれる方である。もう一つガラテヤ人の手紙を開きますが、6章の7節に、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではない。神は侮られるような方ではないんだと。間違った平和に対して、繕った福音に対して、神の前に悪であるものは砕かれるのです。神様はこれも許されるだろう、これも良くしてくださるだろうではなく、悪に対しては神様が砕かれる、裁かれることを私たちは忘れてはいけない。今私たちを聞く耳を持っているでしょうか。この群れは何を聞き、私たち一人一人は何を聞いていくのか。 あなた方が学んだ教えに背いてはいけない。何を学んだのだろうか、学んだ教えが何か分からなければずれているのか、背いているのかも気づかないかもしれません。歪んだ教えが入ってきていることに惑わされているかどうかも気づかないかもしれない。そのためには私たちが土台をもう一度作っておくということも大切であることを覚えます。こうしてローマ人への手紙を約1年半かけて読んできました。もう一度ローマの手紙を読み返し、私たちは何を学び、何を語られてきたのか、御言葉は何を教えているのか、そこに立って背いていないか、ずれていないか、歪んだ教えに惑わされていないか、私の感覚や感情で神様とのことを決めていないか、もしかしたら持ち込んでしまっていないか、そんなことも含めて平和の神が侮られる方ではないことを忘れないでいきたいと思うのです。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にあるように、この教えの中でこれを警戒し、ここから遠ざかるところにしっかりと主イエスの恵みがと祈られている、その恵みの中で私たちは聞く耳を主の前に持っていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、平和の神の前に何が平和を壊すものであるのか、福音に反するものに対して神様の厳しい言葉を改めて受け取ります。この厳しさはあなたとの平和をしっかりと築くためであり、本当に与えられるべき私たちの恵みの生き方であることを覚えます。なんとなく厳しいような、なんとなく辛いようなものではなく、私たちの内側をしっかりと支え、神様との平和の交わりを豊かに持つその力を福音から与えられることを覚えていきたいと願います。あなたが教えてくださった、あなたから学んだ教えを一つ一つ振り返ることができるようにも助けてください。平和の神がサタンを砕いてくださいますから、私たちは安心してあなたのもとに、あなたの恵みの中に歩めることを覚えていきたいと願います。神様御手に委ねます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
はい、それでは応答の気持ちを込めて賛美を捧げたいと思います。新聖歌111番、いくる甲斐もなしと賛美しましょう。